皆さん、こんにちは。現在、3月の、21日、17時38分。まあ、もう、でもまあ明るいのでね。まあ、もうすぐこんばんはってとこなんですけど、はい、日曜日ではありますが、僕の方はちょっと、昼からお仕事がございまして、会社にということで、はい、作業を進めております。会社の作業をしている部屋からお話しさせていただいております。よろしくお願いいたします。はい、取りだめた、ね、お話をっていうのもさることながら、まあ、やっぱりちょっとこう、お伝えしておかないとなんかこう、色褪せるものも、やっぱりね、出てきますので、僕最近ちょっと、話題が出たので、そのことをお話ししたいなと思いまして始めたわけですけれども、先日、3月の19日ですかね、はい、京都芸術センターっていうところでですね、あれですよ、デジネ派の小坊主さんが、自作されてますですね、12面体スピーカーを、聞く機会があるぞというのを、ツイッターの方で、拝見しまして、これはちょっと聞かせていただかなあかんと思いまして、はい、行かせていただきましたよ。はい、その時、ツイッターの方でもう、アナグラデジオのアンナさんも、お越しになると、言っておられましたのでね、ひょっとしてと、ワクワクでお伺いしましたら、はい、僕デジオパーソナリティになって初の、デジオパーソナリティの方との、何ですか、直接接触、はい、第三次接近遭遇って言ってわかんのかな、はい、をね、体験することができまして、はい、お話を弾ませていただきまして、はい、会が終わった後もですね、お食事ご一緒させていただいたりなんかして、はい、大変楽しい時間を過ごさせていただいたわけでございます。アンナさん、小坊主さん、ありがとうございました。アンナさんとちょっとこう、あんまりちょっとお話できたようなできなかったようなだったんで、またあの機会があればななんて思ったりするわけですけれども、小坊主さんとは、はい、スピーカーを絡めて、いろいろお話しさせていただけたりしたんで、また何ですか、デジオでね、お話しなさってた、ことで、なんかこう、私の方で、僕の方で、はい、話題、なんだ、振らさせていただいたら、そこで聞かせていただいたピカソのお話なんかはね、いやー、目から鱗、お並びに、小坊主さんが、まあ、ある境地以上のところで、仕事なさってるというのを、知ることができまして、いやー、若いのにやるなと、はい、感銘を受けた次第でございます。はい、ベンチャラでも何でもございません。はい、でそのスピーカーなんですけどね、京都芸術センターのですね、ギャラリーが、北と南2つに分かれてまして、それの南でのギャラリーの方で展示、それは何でしたっけな、その京都芸術センターのボランティアスタッフの方々がなんか運営をされる、企画されたような、展示会の中で、はい、気になる人というような形で、小坊主さんのトークショーを並びに、そのスピーカーのね、何ですか、視聴会みたいな、はい、時間を設けられたのにっていうことだったんですけれども、まあその音楽を聴くということからすると、場所がね、 子供たちと、まあ、家族でですね、よくゲージセンター遊びに行くんですよ。そんなまあまあ毎回毎回毎月毎月というわけじゃないんですけれども、少しこうネタに困ったりね、お外出かけるときにちょっとなんかこうなんか面白いことやってないかなっていうときに、ここのギャラリーでなんかやってないかなと、まあ子供が見てもちょっと面白そうだなと、うん、思うような展示があると、はい、家内の、お買い物と、まあ、並びにその日の何かこう催し物という形で、出かけたりするところなんですよ。でまあ経験上その南のギャラリーっていうのはね、足を踏み入れますとまあ音が反響する、まあ本当に倉庫みたいなスペースなわけですよ。だからガラーンとこう広いだけのですね。だからなんかこうあまり大きな声が逆に出せないようなね、コソコソっと喋らないとこう反響して部屋の中でホワホワってなるんで、うん、まあねギャラリーなんでね、そもそも大きな声出すってことがないんですけれども、まあそれでもそこでスピーカーをね視聴するというにはまあ結構な悪条件だと思うんですけどね、そのスピーカーの進化をね問えるかというと、まあまあ小坊主さんにとっては厳しいところだったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ拝聴させていただきますとね、いやねこうびっくりしたんですよ。音を聞くっていうのは、まあ、本当にいろんなアプローチがあるんだなというのを、目から鱗で知りましたね。まあなんとなくこう音楽を聞くとかねいうことになった場合にスピーカーやヘッドホンっていう形で耳に音楽を、まあ、入れるわけですけれども、それってそのね CD から流れてきたものをね何だろうな、このこう何やろうな、こう CD の中に入ってるものをそのままこう脳に送ってるような、なんかこう、あまりそのスピーカーから鳴っているという音がその、そこの CD の中に入っているものと本当に一緒なのかみたいなところへんね意識するってことはまあまあやっぱりないんですよ。まずないですよね。なんでまあある程度その音楽のメッセージにあたる部分ですね、曲かもしれないし、C かもしれないし、そういったところにやっぱり意識がいくので、いかに聞き取るかっていうようなところへんっていうのはまあまあやっぱりこう、その直接的に入ってくる情報からはまたもう一歩踏み込んでなんか咀嚼しないとっていうのか、そうこうなんかこううんそうですね、考えを及ばさないと、引き出てくるもんでもなかったりするんですけれども、まあ音をですね、同じ CD でもスピーカーを変えて聞き比べるとかいうふうなことをしていく中で、一般の方も気づいてね行かれるようなところはあると思うんです。ただこの12面体の、ね、スピーカーっていうのはすごい不思議だったのは、スピーカーっていう存在感を感じないんですよ。最初パッと入って、ちゃんと上からねステレオということで2つ悪いのが12面体ですけどね、ふわふわとこうぶら下げてあるんですよね。でそこから鳴ってるんですよね、鳴ってるようなんですけど、そのある程度位置をね移動してみたり、まあ人が前に立たれても、そのね音のね質感とかなんか音量とか極端な変化がないもんですから、当然ねスピーカーの前に人が立ったら聞き取りにくくなるとか音ちっちゃくなるとかっていうのが基本的に経験としてあるじゃないですか。そんなないんですよ、こう無指向性っていうねそのスピーカーの特徴がそうさせてるそうなんですけど、いやーこう不思議でしたね。こう音をこうね鼓膜に震わせるなんでね、やっぱりこう空気圧的なね体にこうライブ行ったりね、でっかいスピーカーの前におったらこう体でどんどんどんどん来たりするじゃないですか。で特にこうオーケストラのねずっとアナログの LP ですよ、 レコードをかけて聞かせていただいてたんですけれども、そんな、ね、あの音源を聞いたら、やっぱりこう、スピーカーから聞こえてくるっていうと、その、こう、どっちか言うと、ひょっとすると、こう、子供の時の、ね、素直な反応としては、こう、ジャーンと来たら、パッと耳を塞ぎたくなるような、ガッとこう、ひょっとすると、それって、どっか、押し付けがましく、うん、暴力的なところもあるのかもしれませんね。ええ、そんなこう、ドーンと来るようなですね、こう、衝撃みたいな、そういう、じゃなくて、そのオケのやつを聞いても、その、本当にこう、なんでしょうね、こう、上から降ってくるみたいに、聞こえてくるんですよ。ですから、その、まあ、場所が反響してるので、やっぱりこう、聞こえやすい、ね、楽器とかがあったというふうなことを、小坊さんとかとお話し、お聞きしてたりしましたけれども、この、ストリングスとか、ね、バイオリンとかが、こう、わーっと高鳴っていくようなところになったらね、もうなんかこう、直接、本当に楽器のこの高鳴りが、うわーっと入ってくるんで、こう、直心拍数上がる感じ、ね、経験してなんかそわそわしてドキドキして聞いてましたね。不思議でしたね。ね、で、その、もともとそのスピーカーっていうものを僕なんかね、映像とかいうので、作る中でね、BGM とか、ナレーションとかっていうのの関わりでスピーカーをね、と接するとなった場合は、なんて言うでしょう。そのスピーカーがコードになるというのは、その元々の音源をいかに忠実に表現するかというふうな、非常に測定器的なね、その発展っていうんでしょうかね。コード差、ね、レベルの高さっていうのが、スピーカーのレベルの高さが上がっていくっていうのは、より忠実にというふうな、その、意味合いで捉えてたので、その忠実度っていうものが、その、12面体のスピーカーには、その、すごくあるもんだという印象で言ったんですけれども、その測定器的な側面というよりかは、その、音の感じ方の忠実度っていうんですかね。ね、小坊さんもその場でおっしゃったんですけど、パーンとこう、ね、手を叩くと、ね、音は360度バーッと広がるわけですから、一方向から音がある、ね、特定の方向に向けて流れるって意外と不自然な音の聞き方。だからそれを、無指向性という形で再現すると。すると、その空間を、その、生かして、自然な音源、ね、反射をね、聞くことで、音を聞くことができるっていうね。忠実に表現するという方向性の、そのなんかこう、違いと、それと、何かね、やっぱり、すごい、小坊主さんのキャラと言いましょうか。本当に、その、押し付けがましくなく、その、必要な部分だけがこう、ちゃんとこう、直接届くという風な、キャラクターってその、もうほんと、その日にお会いしてお話しただけなんですけれども、物腰や何かね、拝見している中で、感じたことなんですけれども、なんでしょうね。うん。こう、余計なものを、本当に省いて、省いて、省いて、省いて、省いてっていくと、その、存在ってこう、どんどんこう、見えなくなっていくんですけれども、逆にその見えなくっていうのか、なんだろうな、こう、誇張がなくなるのでね、ちっちゃくなるっていう言い方がいいのかな、核になるんでね、いくんですけれども、その核っていうのは、その言いたかったことをそのまま表現しているので、それが直接来るような、不思議な体験でしたね。スピーカーのあり方っていうんでしょうか。その音の聞き方ね。それを、そのものを、なんか提案されてるっていうので、なんかこう、こう、 うん、お俺のその再現する音をあのいいだろっていうのか、うん、まあ、あやっぱアートだなと思いました。これね、アートだわ、うん、工業製品の背景はあるんだと思うんですね。そう、当然その設計という形の中で、ただそのこう出てきたもんっていうのをお聞きすると、本当にあの、小坊主さんの感性がそのギュッと詰まった、はい、小坊主さんのスピーカーなんですよ。これやっぱ聞いてもらうのね飽きませんし、またね次回を、じゃあ時間を見つけてぜひソニーハウス遊びに行かせていただこうなんて思っておりますので、はい、いや話したりひんかったり、することもたくさんありますから、そんなところでまたお聞かせいただけたらな、ね、そう話したりひんかったっていうのか、そのね、あのお話しさせていただいてる中で、そうですね、一点気になってたにもかかわらずちょっと話題にできなかったのが、あの小坊主さん、手綺麗なんですよね。指がシュッてなって、なんかこうクラフトしてますっていう 手じゃないんでしょ、シュッてしてて、うん、それなんかお話しさせていただくの、うん、また今度お会いする機会になんかの話題にさせていただこうかななんてなことをわたぼう喋ってます。ちょっと長くなりましたが、ソニーハウスをね運営なさってる、小坊主さんの、シナリー12面体スピーカーをね聞かせていただいて、さらにアンナさんなんかとねお話できて、いやもう4年以上聞いてますからね、もうヘビーリスナーですからね、はい、今後もですねご夫婦で仲良くデジを続けていただけたらななんて、思っております。今度ソニーハウス行くときには家内なんか連れて行けたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。ということで長々とありがとうございました。それでは失礼します。